QIC
収録半ばではございますが、ここで真打ち襲名披露口上を申し上げたいと存じます。
本気でやってるよ
私、司会進行を務めさせていただきます立花幸恵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
あれ
この度、我が FMC から2名の真打ちが誕生いたしました。お客様から向かいまして、左の方がキラウェア優子姉さん、改めキラウェア優子師匠、その隣がピナツボめぐみ姉さん、改めピナツボめぐみ師匠でございます。まずは我が FMC の解説委員花岡山花岡より口上申し上げます。
あ、花岡山花岡です。
口上
口上というふうに、なんかね、ちょっと言われてなかなか難しいんですけれども、私からするとですね、 FMC 歴からするとお二人の方が長いので、非常にこうなかなかね、立場上難しいところがちょっとあるんですが、やっぱなんかずっとこう FMC の活動を見ていまして、やっぱこう欠かせないお二人にだと思うすごい感じていまして、
笑いながら
そうじゃないですよ、親しみを込めて笑顔でちょっと
笑顔でちょっと
やはりかもうね、今の FMC には欠かせないお二人だと僕は思っておりますので、今後ですね、はっきりと、なんかしゃべりとかのスキルからしたらもう私より、ね、上だと思うんですよ僕は、ね、別に褒め殺してるわけでもなんでもなくて、キャラも立っていらっしゃいますし、私はね、あんまりちょっとそんなさほど自分でその師匠なんて言われるような立場ではないとちょっと思っておりますので、この立場でお二人になんかね、偉そうに言うことはちょっとできないんですけども、今後ですね、お二人とものさらなる活躍を期待しまして、どうしたらいいんですかね、頑張っていただけたらいいなっていうのと、皆さんの応援を、よろしくお願いしたいなと思って、口上に返させていただきます。はい、
花岡山花岡解説委員ならではの、愛情あふれるお言葉にですねもう涙を流さんばかりの気持ちでございます。両名とも2007年に FMC に入局しまして、早9年が経ちます。本人たちもさることながら、ここまで育て上げた、真打ちになるまで育て上げた師匠のお気持ちを考えるといかばかりかと存じます。では、FMC 代表榎木田新右衛門より口上を申し上げます。
このコーナーは企画したのは私なんですけどまさかこんな茶番になるとは本当に、素晴らしいですね。わかりました。キラウェア優子と、ピザツボめぐみがもう9年になりますか。9年に、はい、よく飽きずに続いているもんだなと思いますが、最初はですね、ピザツボめぐみをスカウトに行ったんですよ。その時に大井中村っていうのがいまして、今中村三章って名前で、熊本で話し家をやってるんですけど、もうすぐまた落語会がありますんで、ぜひ来ていただければと思いますが、で彼が留学するって時がありましてね、で FMC に穴が開くと、でこれ何とかしてこう誰か入れないといけないなって言った時に、めぐみさんがいいんじゃないですかみたいな感じで、じゃあちょっと声をかけに行ってみようかって言って、声をかけたのが最初なんですね。でそしたら自動的に何ですか、よくほら釣りでね、魚こうアジとか釣ると こう針がこう何個かこうついてるじゃないですか。一度にパラパラって釣れる時あるじゃないですか、ね、こうこっちはピナツの恵みを釣りに行ったんですよ。そしたらこう針に引っかかってきたのがキラウエユコなんですけど、これ、まあ、2匹釣れたということで、そこから、まあ番組に参加していただくということになって、でめぐちゃんは最初からね、もうまあ、社会派のコメントを最初はこう、ね、最近は日常に根ざしたトークをやっておりますけど、で木村優子もですね、最初はですね、本当に榎田新右衛門というのを尊敬しているような素振りでそのような発言が多く、一目置いてるんだなというふうに私も見ておりましたけど、最近は本当に足蹴にされるような思いでございまして、何か言うたんびにこう殺虫剤でシュッてこうなんか殺される何かハエのような気分を味わっておりまして、これはそうか、新道の工場でしたね私の愚痴じゃないですね、いや本当に素晴らしい2人に育ったなと、本当に私も、まあ、でもリスナーの皆さんに愛されるキャラになったというのは本当にいいんじゃないでしょうか。で今後もですね、さらなる精進を続けていくことと思いますので、どうぞ皆さんね、この2人をですね温かく見守っていただきたいと思います。最後だけ真面目に締めております。榎田でございました。どうぞどうぞどうぞ。でどうするんですか、
手締め
するんですか、はい、あそうですか、
お客様と一緒にですね三本締めを出したいと
三本締め
存じますので、
博多一本締めじゃないですか、
ね、
いやいや分かんないですよあれ絶対知らないでしょ、博多一本締めなんか知ってる人いる
三本締めで、
はい、あこれ下の会場の皆さんは突然何だろうとか思わないでしょうね今からじゃあ皆様と共に三本締めを、行いたいと思いますので、分かったです三三七拍子じゃないですからね前間違えてたたたたたいいのか、それではいきましょう、では今お手を拝借よーはいもう一つありがとうございました。ちゃんと表紙にまで持ってきたというですね徹底した茶番をお送りいたしました、ね、どうですか、いよいよこれから2人のちょっとね、はい、コメントを拾ってみたいなと思いますが、
いかがですか、2007年って何があった年だったかとかいろいろ調べたんですよね。2007年、
何があったかな、
東京マラソンが始まった年とか、
あ
東京マラソン、
うん、でベストセラーが、渡辺淳一の、鈍感力とか、
あぴったりだね、キラウエユコに
母と思いましたね、
鈍感力、
いやいや、
でも、あそうですか、う
ん、でも最初はすごく綺麗者だったというふうに、
いやみんながね、キラウエユコはもうすごいって言って、いや、リーダーシップがある、う
ん、
絶対あの人はすごいねとか
言って、でもリーダーシップ、ね、いやいやありますよ、
いやあるんですけど、うん、まさかのこうこうよくわからない発言が増えるちょっとね天然キャラがここまで出てくるとは夢思わなかったというのが、
でもこれが普通
です、ね、そうそうそう、
あそれ教えてくれればよかったね最初にメグちゃん
でちょこちょこですね、はい、なんか一緒に仕事しててなんか変だなっていうのは思う、
変だな
変だな
っていうの
を、ね、変っていうか人に悪い影響を与える変じゃなくて、なんかいきなりカウンターでしゃがんでんなと思ったら、ヨーグルトをめっちゃ食べてる、いやヨーグルトね食べた方がいいよみたいな当時からパンをなんか阿蘇の方とかに買いに行ったりとか多分してたんじゃないかな、なんかパンをねよく持ってた持ってきてましたね、ちょっと変わった人だなっていうふうには思ってましたけど、
ね、ということはあれですね、まあ、言ってみれば歩くパン祭りみたいなもん
山崎シールをね集めてもらえるからね、
そうですか、
パイナップルペイとかね、
パイナップルペイはちょっとね、うん、あれはでもほら、
あれは聞いた人じゃないと分かりませんよ、あれ
これね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、その実はこのピナツボめぐみときらゆくはカフェバーで働いていたんですよ、でそこでそこになんかカラオケの部屋があるんですよ、 そこから、ね、インターホンでお客さんの注文が来るんですね。でプルルルってなんかインターホンが鳴って、はい、あれカウンターですっていうのかな、なんかしら、はい、って言って、でなんかドリンクお願いしますって、でそれをこう目の前でキラウェイ君がインターホン取ってるわけですよ。で、はいはいはい、え、パイナップルペ
イ私とえのき田さん、
そうそう横に
みたいな、ね、
パイナップルペイってないやん、うん、そんなね、
あるのかな、
カクテルはあるのかな、うん、そしたら、まあ、要するにパイナップル系の、ドリンクをという、でそこからあのパイナップルペイっていうやつを作るということになって、めぐちゃんがこうパイナップルを作ってお酒を入れてで作り始めたわけなんですよ。で最初はうまいんですよ普通にね。でそれにまたなんかいろんなものをちょっと飲むとちょっと突き出して、でいろんななんかね、最初こう黄色いやつにこの赤を入れたり青を入れたり、そうなんかだんだんだんだんドブの色になってきて濁った、めちゃくちゃ濁った、そうね、ね、でそれをこう飲んで最終的にそのできた匂いというのが、昔のあのトイレの、よくこれ男性が分かると思いますけど、小便器に蛍光色の
お花のね、
じゃなくて丸いやつ、あのボールの、はい、黄色とか緑のがある
し、網網に入ったやつですか、
そうそう、そんなの、はいはいはい、あの匂いなんですよ。 あれがね口の中にバッて広がって鼻腔をこう抜けていって、それからねずっと残るんですよ。で、ね、こう炭酸がちょっと入ってたんでゲップが出るじゃないですか。またそれが出てくるんですよ。すっごい気持ち悪くなって、
だったみたいですね。
だいたい私はほら、まあお酒には結構強い方なんですけど、それを飲んだ帰り本当に小気ボリ川で吐きました、ね、え、後にも先にも小気ボリ川で吐いたのはあれが最初で最後です。
ケミカルワン、
それがケミカルワンの、ね、
便所の香水、
便所の香水、ケミカルワンというね、危険な酒ですあれはね。それがまあ最初のエピソード、
パイナップルゲーですね。
ああというね、パイナップルゲーでございます、ケミカルゲーでもあります、まあまあそういうことでございまして、今日はですねこちら神戸で、ね、はい、2人にとってはあの神戸の地が本当に印象的な場所になったんじゃないですか、はい、新口に慣れた、場所が神戸だったという、
目指してきましたから ね、
うん、ね、
あと追う者たちもきっとそういう目で見てるかと思いますね。
ちょっとすみれちゃんにちょっと一言ちょっと聞いてみましたいと思いますね。ちょっと今油断してましたからね。ボルジア姉妹ね、あのトマトが嫌いなボルジア姉妹なんですけど、どうですか、はい、ね、あのボルジア姉が新口になれたということで。
とっても素晴らしいことだと思います。
とっても素晴らしいことだと思いましたか。
はい。
なんか。はい、キラウェア姉さんに何か一言、はい、なんかかけてあげてください。
これからも頑張って
ください。ありがとうございます。
ピラツボめぐみさんにもお願いします。
頑張って
ください。同じことでしたね。
前も頑張
って、ありがとうございました。ということでございまして、今日の主役は何だったんでしょうか。いや素晴らしい
頃もぜひ伺いたい抱負を、ぜひ
新
内になられた抱
負を、山梨県、うん、あ甲府ですね、はい、失礼しました。
いつもの通りで、
いつもの通りで、いつもの通りで、
いつもの通りでやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。私はそうですね、いつもの通りで、いつもの通りで、毎週ですね欠かさず、放送できるように、はい、粛々と移動見たいと思います。よろしくお願いします。
いや、はい、どうもありがとうございました。コーナー担当は橘幸恵さんでした。ありがとうございました。さあ、一旦 CM に行きましてね、もう今日はお便りまだありますんで、いろいろとですねご紹介をしていこうかなと思っております。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。